今日も始まりました、メンテス広場第134回目です。パーソナリティの貫徹です。
メンボーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
じゃあもうあれなんじゃないですか、今回はもうメンボーさんが新しいもん買ったっていう回になるんではないでしょうか。
そうなっちゃうんですかね、やっぱり。
ですよね。
まあでも貫徹もいろいろお話あるんじゃないですか。
何ですか。
いやいや、ないか。
あ、普通にあれですか。
普通になんか
振ってみたらっていう感じ。
振ってみたけど。
あ、特にあれじゃないですか。特にそんな新しいもん買ったりとかしてないんですけど、まあまあまあまあなんか流れで話できたらなっていう感じですけど、まあとりあえずは、
はい。
綿棒さんが何を買ったんでしたっけ。
iPhone XSMAX と Apple Watch シリーズ4を買いました。いや、ありがとうございます。
いや、もうこれは完全にティム・クックね、完全にやられましたね。
ティム・クック完全にやられましたね、はい、ティム・クックずるいっすね。
2つとも
ずるいのか。
2つとも買っちゃったっていう。
Apple Store で受け取ってきましたよ、表参
道で。やっぱすごかったっすか。発売日当日でしょ。
発売日当日すごかったっすよ。初めてだったんだけど、
はい、
もうテンションが高いね、店員さんの、
あ
ストアスタッフの。なんか並んでる人は結構、はいはい、まあ、朝早いし、まあ、テックな人が多いから、そんなこうパリピな感じじゃないんだけど、ストアの人は反対で、はいはい、結構もう盛り上げてくださいって言って、でハイタッチして入店するんですけど、
はいはい、
まあちょっとみんな圧倒されながら入ってった感じでしたね。
イエーイみたいな。
イエーイみたいな。
もう行列でした。
行列は行列だったんだけど、予約した人はまあほぼ同時に入店できて、
へ
ー。で当日のあの iPhone 取りに買いに来た人ももう並んでましたね。予約なしで多分当日来た人だと思うんですけど。
そんなもあるんや。
うん、何台か変えたみたいですね、やっぱり当日でも。
すごいですね、逆に予約せずに並ぶんや。
うんね、予約すればいいのにと思ったけどね、一瞬。
ですよね。
うん、
でですよ、実際、はい、どうなんですか、使い心地といいますか、つけ心地といいますか、まあいろいろあると思うんでしょう、あると思いますけど。
そうですね、まずじゃあ MAX から
マックス
ね。マックスね、そんなにでかく感じなかったっすよ。
マックス
初めて触った時、うん。なんでかなって思ったんだけど、
はい、
大きさは7プラスとか8プラスと同じなんですよね、ほぼ、
はいはいはい、
むしろ何ミリか小さいんですよ、マックスの方が。
あ、プラス系より、そうなんですね。
うん、ほんのちょっとだけどね。で、はいはい、まあなんかさ、あの7プラス8プラスってこう8持った後に8プラス持つとすごいでかく感じるじゃん。
はい、感じます、
うん、でもなんかさ、それほどの落差が今回ないんだよね、10からマックスって。
10からマックス、
そこまで、うん、そこまで巨大化してないし、でどっちもベゼルレスだから、なんかね、そんなにあんまりこうすごい大きさがジャンプアップしたっていう印象がなくて、なんか結構スッとこう手に馴染むというか、まあちょっと大きいけどぐらいの感じだったんで、はい、なんか大きさ気にしてる人はそんなにそこまで心配しなくてもいいのかなって思いましたね。
へえ。でもやっぱポケットとかには入らないでしょ。
ポケットに入らないことはないですよ。
まあ
ちょっと今までより大きいですけど。
あ、そうなんですね。
うん、全然入んないってことはないですよね。まあユニクロのジーンズで、まあ、ちょうど入るぐらい、ギリギリ、端っこがはみ出さないぐらいですね。
あ、そうなんですね。じゃあそんなに、うん、マックス言いながらも、
そうだね、でもやっぱりこの大きさで全画面なので結構やっぱディスプレイの迫力はすごいなと思って、
はいはい、
なんか何やっても快適で、なんか結構ずっと使っちゃいますね。スマホ中毒になる大きさですね、これは。
特になんか印象残ってこれはかなり使い心地いいみたいなとかってありました？マックスで。
ね、なんだろうな、なんかそんなに大きな感動はないんですけど、 スピーカーがめっちゃいいですね。
あ、そうなんですか、
うん、僕結構スピーカーで鳴らすんですよ、家の中で。
はいはい。
AirPods とかもつけるのめんどくさい時ってもう YouTube とか普通にスピーカーで見ちゃう時があるんですけど、まあ、そういう時に音大きいのはすごい助かりますね。でまあステレオなので横にしても縦にしてもステレオで聞けるし、はい
は
い、まあ、本物のスピーカーよりは劣りますけど全然音量取る分には聞けますし、あと変わったことといえばやっぱりカメラとプロセッサーなんですけど、カメラはポートレートモードでボケの調整ができるっていうのが新しい機能じゃないですか。
はい。
でそれ昨日ちょっと日本橋に行ったんで日本橋の写真を撮ってインスタに上げたんですけど。
ああ見ました。
うん。まあポートレートモード自体はそんなになんかすごい良くなってるっていう感じじゃなくて、まあ点とか今まで通りっていう感じなんだよね。ポートレートモードのボケ感とか被写体の切り取り方とかはそこまでなんか良くなってるというよりは今まで通りっていう感じなんだけど、
はい、
撮った後にボケの調整できるじゃん。
できます。
あれってボケを多くしたりとか、まあ、そういう機能だと多分みんな思ってると思うんだけど、まあボケを大きくすることはまあちゃんとポートレートモードが成功してれば当然便利なんだけど、ポートレートモードって結構背景として認識されなくてこうぼかしたいところはぼけなかったりするんだよね、
う
ん、
はいはいはい。
でそういう時にボケの調整でボケを小さくして絞りを絞る感じにすると全部ピント合わせる感じにすると、まあ、そのポートレートモードで撮ったやつが失敗しててもまあ、使える写真になるっていうなんか救済措置的な機能として使った方が使うことの方が多いのかなと思いましたね。
もうかなり写真自体は、あ、そうか。でももうやっぱあれですか、 見劣りない感じですか、普通のいいカメラというかカメラよりも。
ああそうだね、まあ、ポートレートモードはそんなに変わってないなって印象だったんだけど、普通の写真を撮った時は、
はい、
なんかだいぶ良くなったなと思って、スマート HDR っていう機能がついてるんですよ、
はい、
10S と 10S Max にだけ、あ、10R にもついてるのかな、まあ、新型にしかついてないやつがあるんだけど、それは一瞬でたくさん露出を変えた写真を撮ってそれを合成するっていう技術じゃないですか、
はい
はい、結構空の色とか、あとまあ何か光と影になってる被写体でも影のところのディテールも見えるし、光のところも白飛びせずに撮れるとか、そういう機能なんですけど、はい、なんかそれもうかなり普通に撮ってても、もうずっとなんか全部使える写真になるっていうか、なんかね、はい、すごい安心感が増えましたね、カメラとしての。
へ、うんうん、
なんかもう、いいですね、うん、路上のスナップとかは正直富士で撮らなくてもなんかもう iPhone でもちゃんと映るなと思って。
はいはいはい。
まあちゃんと後から編集すればね。そう、まあやっぱ拡大とかするとなんか iPhone の写真だなって感じはするんですけど、パッとインスタグラムで見た程度だとなんか全然わかんないぐらいかなと思いましたね、
うん。あとあれやっぱ処理速度とかやっぱ早いですか、新しいのだと。
処理速度まあ早いと思うんだけど、なんかそんな点も早かったから写真編集ぐらいじゃちょっとあんまり実感できないのかなと思ってて、
はいはい。
まああと AR の、メジャーのアプリが出たじゃないですか、 iOS12 で部屋の寸法とか測るやつ、
はいはい、AR で ありますね、ありますね、はいはい。
あれはなんか10でやった時よりも 10S Max でやった時の方がスムーズかなと思いますね。だからあれぐらいの処理じゃないと多分違い分からないかな。あとはゲームとか、
ああもうそれくらいのレベルまでいってるとかなり重い処理じゃないと。
うん、そうっすね。あとやっぱ動画編集とか、あとガレージバンドで音楽作ったりとかするとだんだん変わってくるのかなと思いますけどね、
はい。まあそこはねまだ買ったばっかなんでね、まあおいおい、
ちょっと、うん、まだそこまでできてないんだけど、まあ、ガレージバンドとか調整してみたいですけどね。
うん、まあそうして、うん、でも買い物としては良かったですか。
良かったっすね。なんかゴールドやっぱめっちゃいいですよ。
かっこいい。
ゴールドね、かっこいい。
え、ケースつけてるんでしたっけ。
いや、ケース今つけてなくて裸で使おうと思ってたんだけど、
はい、
やっぱ 10ってあの8とか8プラスまでのガラスとなんか違うみたいで、液晶とか背面がめっちゃ傷つくんだよね。
あでマックス、
いや10、前の使ってた10がもう傷だらけなんですよ。
はいはい。
メルカリで昨日取引したんだけど、やっぱ若干気持ち値段下がるよね、傷ついてると。だからちょっともうどうせ来年も買うし嫌だなと思って、ちょっとこれからケースとフィルムでも買ってこようかなと思って。
いやもうでもそれはね、もう売ることを視野に入れとかないと、もう今の時代。
そうなんですよ。まあもう十分昨日一日使ってゴールドは楽しんだんで、まああとケースつけていいかなと思ってますけど。
さすがです。
でもね、ゴールドの多分質感皆さん気になってると思うんですけど。
はい。気になってます。
ゴールドね。ゴールド、あの8とか8プラスのゴールドがすごいいいって話を結構前にしたと思うんですけど、
はい、
あのね、それとまた違うんだよね。
8マックスの、マックスっていうか
マックスのゴールドは、そう、なんかあの8の時のゴールドって、まあ、ちょっと白っぽいくて、もちょっと淡くピンク色な感じだったと思うんですけど、
そうですね、
でなんかすごい透明感があって、でなんか、まあ、女性にすごい受けそうな色になってたと思うんですけど、今回のゴールドは結構ラグジュアリー感が出てて、
はいはい、
周りのあの横の側面のところもゴールドだし、まあ、素材が8とかと違うので、まあ、それもあって高級感出るっていうのと、あと背面のガラスの反射が、8だとこう反射した光は白い光に見えるんですけど、このマックスだと反射した光も金色なんですよね。
そうなんですね。
うん、まあそんないやらしくないゴールドなんですけど、
はいはいはい、
まあそういう意味ではちょっと8のゴールドを期待して買うとちょっと違うかなと思うんですけど、まあ、普通に高級感があるっていう意味ではいいゴールドだと思いますね。まあ、ちょっと実機触って気になる人は買った方がいいとは思います。
いいですね、
はい、うん、
さすが。
いやもう全然マックスは満足ですね。
マックスは満足、
うん、満足感マックスですね。
完全に
やめて、その拍手やめて。恥ずかしいから。
来ましたね、来ましたね。ああそうだね、うん、じゃあまあまあまあ、まあ、マックスはね、まあこれくらいにしといて、で次は、はい、アップルウォッチシリーズ4。
アップルウォッチね、シリーズ4。シリーズ4はね、最高だね。
買い、
最高。もうすぐ買った方がいい。
買おう。
もうシリーズ4はもう、やばい。
ちょっと、
今回の9月の13日の発表はね、
はい、
もう、
はい、
アップルウォッチのためにあった発表でしたね、完全に。
まさかの MAX が、
うん、うん。
MAX じゃなくて、アップルウォッチシリーズ4の方が満足度、MAX。
メガマックスですね。
おお、メガマックス。マジっすか。ちょっと、
いやーやばい。
ちょっと待ってください。
本当にやばい。化けた。
化けた。ちょ、もう、じゃあもう、ちょっともう、僕、弟に連絡して、速攻買いました、うん、もう、今から。
いや、本当にもう、シリーズ4が初代。アップルウォッチが今始まったって感じですね。
おお、いいっすね。ちょっと待ってくださいよ。それ、いいっすね。いや、言い方は特に、
うん、
ちょっともう、僕含めて、他の聞いている方の購買意欲を立たせるような、ちょっとプレゼンちょっとお願いしますよ。
いやもうまず画面ですよね、
はい、
前回も話した通りベゼルが狭くなって、
はい、
角丸の液晶になったんですよ、
はい、
で解像度は初代 iPhone と同じで 680×480 だかなんかそんぐらいの大きさはあるんですよ。だからもうほぼ
まあ、
iPhone スマホみたいな解像度っちゃ解像度なんですよ。でそのなんかね、画面の色とかもなんか綺麗に見えるんですよね。
あ、はい、
そっか、今回あのアプローチって液晶が新しいんですよ。あの iPhone とかよりも優れた液晶が使われてて、
はいはいはい、
ちょっと名前すぐ出てこないんですけど、なんかあの LED 有機 EL がなんか新しい有機 EL で、まあ液晶だけで言うと、液晶っていうかディスプレイだけで言うと iPhone よりも綺麗なはずなんですよね。
はいはい。
でこれをねもう見てもらわないとわからないんだけど、僕はもうシリーズ3と並べて触ったんで、もうあシリーズ4見てからシリーズ3は見れないですね。
あもう戻れない。
戻れない。
もう大きくなってるし綺麗になってるし。
うん。でまあそのディスプレイの綺麗さだけじゃやっぱりそんなシリーズ4いいなってならないかもしれないんですけど、今度やっぱ触るじゃないですか。
はい。
そうするともうね、もう超キビキビしてるんですよ。
キビキビしてる。早いってことですか。
うん、そう、まあ、プロセッサーが速くなってるっていうのもあって、何やっても速いですね。
うわ。
あのスワイプで端からスワイプするとあの文字盤のデザインが切り替えられるんですけど、
はいはい、
それもねやっぱシリーズ3だとまだもたついてたんですけど、シリーズ4はもうサクサク切り替わりますね。
マジか。
この速さは正義で、やっぱりウォッチ OS5、 あそっか、ウォッチ OS5 の話も先週は してないもんね。
してないですね。
ウォッチ OS5 は腕を上げるだけで Siri が起動するんですね。
腕を上げるだけで、
うん、口元に持ってくるだけで Siri が起動して、だから Hey Siri を言わなくていいんですよ。
へ
え。これはもうどういうことかというと、もう腕を上げてエアコン消してとか天気どうって本当に人に話しかけるように話しかければ答えてくれるんですよね、シリが。
確かに確かに。
これまずすごい大きな進歩で、で本当にこの人に話しかけるようにしてシリが使えるのってアップルウォッチだけなんですよね。
はい、ああ他のやとやっぱ無理なんですかね。
ボタンを押さないといけないじゃないですか、 iPhone も Mac も。
確かに確かに。
でも Apple Watch は本当に歩いてて腕上げてボソボソって Siri 何かお願いすればもう答えてくれるんですよね。
もう早い
早い。でプラス Apple Watch はあの WatchOS 5から iPhone と同じように続けて会話ができるようになったんですよ。例えばSiri にリマインダー追加してってお願いすると、 Siri って何を追加しますかって聞き返してくれるんですよね。
はいはい。
で今までは Apple Watch だとその聞き返された後にあの音声入力待ちにならなかったんですよ。もう一回 Hey Siri って言ってからティッシュ追加してって言わないといけなかったんですけど、それが続けて会話できることできるようになったから、もう本当に人と話してるみたいなんですよね。はいはい。
そういうことか、うん、ちゃんと連続でやれるっていうことですね。
そうそうそう。でその機能はシリーズ3から使えるんですよ、ウォッチ OS5 に上げれば。
はいはい、はい、
でもやっぱり3だと反応がすごい悪かったですね。精度が3回に1回ぐらいしかちょっと起動しなかったりとか、あとあのまあエアコンつけてとかホームキットで設定してるんですけど、うちそれのレスポンスも、はい、まあちょっともたもたしてたんですけど、もうシリーズ4に変えたらなんかサクサクいくんですよ。あもう朝起きてテレビつけてって言うとパッてつくし、
うわ
なんかもう本当に OK Google とか言ってる場合じゃなくて
場合じゃない、場合じゃない、
場合じゃない、場合じゃない。
もうその場で、
うん、もう本当にスマートフォームやる人は Siri ですね、完全に
Siri で、しかも Apple Watch で、
Apple Watch で。
うわこれはやばいな、これは革命起こりました。革命
起こりましたね。やっと始まった感じしますよ、アプローチ。今までも良かったけど、
やっぱりなおさら比較するからこそのこの説得力ですよね。
うん。あとは WatchOS5 でポッドキャストもアプローチにダウンロードできるようになったでしょ。
ああだからもう単体で聞けると。
単体で聞けます。そう、昨日1日 AirPods で、
はい、
Apple Watch につなげて聞いてたんですけど、もう全然 Apple Watch で聞いた方がいいっすね、もう。
というとやっぱもうそれだけ持てばいいってことですか。
それだけ持てばいいというか、結局今まで俺 iPhone で、
はい、
まあ、プレイリストとかもダウンロードしないでストリーミングで全部聞いてたんですけど、言うてもそんな通勤で聞く音楽ってそのアルバム1枚ぐらいなんですよ、1時間通勤でも。
はいはいはい。
だったらもう朝のうちにアプローチに入れといて同期しといて聞けば、まあ、ストリーミングも食わないし
確かに
iPhone の容量も食わないし、だからそう今回 64GB の iPhone にしてすごい良かったなと思って、まあ、ああもう音楽はウォッチで 16GB 使えるんで、まあそのぐらいあれば
まあ十分ですよね、聞く
分には十分だなと思ってるし、あと iPod って8ギガとかから始まってましたもんね、16ギガなんで十分ですよね、
まあ、買おう、うん、
すぐ買った方がいいですね。
いやもう今弟に連絡しました、はい Apple Watch 買うってええよって言ったんで
ああその俺のこの人柱待ちだったの
そうやけどあの発表は Apple Watch のためにやったようなもんですねみたいなんで、うん、Apple Watch はここから始まったという言葉を受けて、もうちょっと前倒して買います
いやウォッチはやばいっすよ。あと変わったことといえば、
はい、
デジタルクラウンってあのリューズのところくるくる回るところあるじゃないですか、
はい、
これがあのクリック感がつきました。
クリック感、
クリック感、こうカリカリってこう震えるんですよね。
はいはいはい、
今まではまあヌルヌルって動いてるだけだったんですけど、あのハプティックエンジンっていうのがついて、あの何か選択項目をスクロールするたびにカリカリカリっていうフィードバックが来たりとか、
はいはいはいはい、
あと何変わったんだろうな、あのマイクの音質がすごい良くなりました、シリーズ3と比べて。
へー、
だからまあそれで Siri の精度が上がってるっていうのもあるし、あと通話しても相手からするとすごいシリーズ4の方が聞こえやすいみたいですね。
はいはいはい、あー OK です。ちょっともう早く、ちょっと予約したすぎてもう見たい早く。
そうですね、もう選んだらいいんじゃないですか。
もう種類、はい、そうです。もう種類って何がいいんですかね結局。
あのねこれはもうアップルストアで受け取ったじゃないですか。で受け取った後、はい、あのディスプレイされてるアップルウォッチをまあ改めて見るわけですよ、はい、ね、アルミとステンレススチールが並んでるんだよね。
はい、
ね、あれ見るとやっぱステンレススチールめっちゃかっこいいなって思いますね。
うわステン、いやでもどうしよう、ステンレスだと高くなりますよね、めっちゃ。でも
7万8000円からですね。
いや無理やそれは終わりです。
じゃあシリーズ4がいいんじゃないですか
の、あ、なんか色とか見ました。色
はちょっと待ってね、まあせっかくなんでライブに流しますね。
さすが、
お結構5人ぐらい見ていただいてますね今日は。
ありがとうございます。
はい、まあ、今ちょっと人増えたんで改めて言うと Apple Watch シリーズ4やばいっていう話をしてて、
Apple Watch は
Apple Watch はシリーズ4から始まった
もうこれ名言でしょこれマジで、これ9月ラストにしてこれ9月の名言出ましたよこれ、う
ん、いや本当にやばい。俺ここ2年ぐらいで一番いい買い物したかもしれない
。いやすいません、それ去年iPad Pro で言ってました。
iPad Pro でもね、はい、iPad Pro を超えてますね、はい、体験としては
もうほんま悪いっすよ、ほんま綿棒さん悪い、
よくない、
よくない、よくない毎回超えてくるから
いやでもこの Siri の体験はもうやばいですね、
多分もう最高っすね。ちょっとあ、でですよ。
何だっけ、貫徹の、貫徹のシリーズ4を選ぶっていう話。
そう、選ぶので、うん、で、実際に店舗で、リアル店舗で見た綿棒さんから、どういう種類がいいんかなっていうの
を。まあ、アルミだったら、グレーかシルバーじゃないですかね。まあ、ゴールドは結構、なんていうのかな、女性っぽい感じはやっぱりありますね。
ああ。え、今回シルバーなんでしたっけ綿棒さん。
シルバーです、シルバー。
じゃあ黒にしよう。
黒だとバンドが、スポーツバンドとスポーツループっていうのがあるんですよね。
あ、これ2つしかないんですか。
2つしかないです、あの最初に同梱されてるやつは。
どっちがいいですかね、
スポーツバンドとスポーツループしかなくて、僕は今回スポーツループにしたんですけど、
はい、
スポーツループの良さはあのやっぱり軽いっていうのと涼しいっていうことがありますね。
はいはい、
あのこの布なんで、で欠点としてはあのベルクロなんでちょっとバリバリ感があって安っぽいっていうことがあって、まあ僕会社でもなんかダイソーのバンドじゃんっていう ふうに言われたりとか。
じゃあやめよう。
まあ最初にやっぱ買うならスポーツバンドがいいんじゃないですかね。スポーツバンドは間違いないですから。
え、このゴムのやつですか。
うん、あのアプローチユーザー周りにいっぱいいるんですけど、今会社で、
はい、
アプローチなスポーツバンドダメって言ってる人いないし、結局スポーツバンドだよねっていう人が多いんで、
確かに、
まあ1本持っとくのはいいんじゃないですかね。
じゃあもうこれで決まりじゃないですか。アルミの黒のスポーツバンドですよね。
だから選択肢がねないんですよね、あんまり。
いいっすね。
なんかね、シリーズ3の時ってあのグレーのバンドがあった気がするんですけど、グレーないですね今回。ブラックですね、
ブラック。
うん、
もう買いですわこれは。
でボディがあのアルミのブラックだと、
はい、
結構合うバンドが限られてくるので、そこだけ注意ですね。なんかこう日替わりでバンド変えたいとか、そういう時はシルバーの方がもしかしたらいいのかなと思いますけど。
シルバーの方が買いやすい。
あのバンドの選択肢はある気がしますね。
いや、まあでも黒でいきました。
うん、まあ黒の方が服には合わせやすいですよね、やっぱり。
確かに。いや、もうこれ買いですよ。もういつ届くかわからないですけど、もう今一昨日頼みました。アルミの黒のスポーツバンドにするって。
GPS モデル、
あ、それ GPS モデル、もういらないんで別に。あれ、え、 GPS モデルでいいですよね。
うん、外をランニングしないんだったらいいんじゃないですか、 GPS で。
うん、いや、スマホを手放すなんてちょっと今は考えられないんで。
そもそも LINE モバイルですしね。
あ、そう、そうですね、確かに確かに。っていうことですよ。ありがとうございます。これは、はい、どうぞどうぞどうぞ。
僕そういえば IIJ 辞めて、
はい、
あのソフトバンクにしようかなと思ってて。
はいはいはい、あれですか、マスカー、ウルトラギガモンスター、
ウルトラギガモンスターを
50
と共有して使おうかなと思ってて。
へー、まあいいですよね、2人やったら。
値段がね今変わんないんですよ、実は IIJ と。IIJ のファミリープランで12ギガぐらい入ってて、プラスして20ギガのプランを足してるんで、そうするとなんか6000円台になって、7000円ぐらいか、7000円ぐらいになって、ソフトバンクの今のウルトラギガモンスターに変えると多分若干数百円安くなるぐらいかもしれないですね、むしろ。
ギガモンスター
倍ぐらいだから
ね。そうか、ギガモンスター共有できるんですね。
そうで、あれ家族多いほど安いでしょ確か。
はいはいはいはい、確かに。
1人で使うとあんまりメリットないんだけど、2人だと
4人やと4000円ですからね。
うん、そうそう、安いんだよね。
合計4000円ですからね。
そうそうそう、通話プラン入って4000とかだからね。
そうっす。
まああと遅いのは遅いので、やっぱり IIJ。
あ、そうなんですね。
あ、今回アップルウォッチじゃなくて MAX 10S と 10S MAX はあれ、なんて読むんだろうな、あの 4×MIMO っていうLTE のアンテナの数が増えたんですよね。だからLTE の速度が速いはずなんですよ。
はいはいはい、
ドコモのページとかにも一応書いてあって、 iPhone XS と XS Max に関してはあの最大の下りの最大の速度があの理論値が上がってるので、まあ使えば速いはずなんですけど、まあ、IIJ はそれが分からないぐらい遅いので、
IIJ 遅いですね。
まあ、IIJ 遅いですね。1メガとかですね、普通、うん、通常時 で電波いいとことかあんまり使われない時間帯だともうちょっと10メガぐらい出る時もありますけど、まあそんなすごい不便ってわけじゃないんだけど、まあ早に越したことないかなと思って、
まあ、うん、いや、まあ値段もね、
そうそう、値段がねあんま変わんないだったら早い方行きますよね。
確かに
結構 IAJ 良心的で、違約金も1年縛りがあって1年以内に解約すると違約金かかるんですけど、その残りの月かける1000円なんですよ、違約金、はいはいはい、この2000円ぐらいで抜けられるので、
じゃあもう買えると。
そうそうそう、買います。
はい、
確かに。その使用感とかもちょっとレビューしたいですね今後。
確かに、さすが。
あとなんか気になることあります？アップルウォッチ。
いやもう買うんで。
え？
もう買うんで。
買うかどうかはまあ買うでしょ。
何が気になってるか。うん、なんか新しい機能とかってないんですか。そう、あでもあれか、それは OS によるんか。OS。
あそう、あの新しいウォッチフェイス、8つコンプリケーションが起きる。
あはいはいはい。
インフォグラフっていうあのウォッチフェイスが追加されたんですけど、
はい、
これはシリーズ4でしか使えないんですよ。
へえ。
あのなんかエヴァみたいなデザインのやつね。
はいはいはいはい。あそれは3だと無理だと、まあ、
だで3でね使えなかったですね。
そう、
これめっちゃいいですよ、8つ置けるやつ。
やっぱ何を置いてます8つって。
あのねこれまだねアプリが対応してなくてあの純正のものしか置けないんですけど、あの目新しいもので言うと、あの天気の UV 指数っていうのが見れたりとか、
はいはい、
日差し紫外線強いとか、
紫外線強いとか
そういうのが見るようになったりとか、あと天気だけで言っても、あの今までって気温、最高気温とか今の気温しか出なかったんですけど、それが最低気温21度、最高気温28度っていうのがグラフィカルに見えるようになったんですよね。
はいはい。へえ、そういうところがやっぱ3ではまあできないから。
そうですね、うん、まあ何よりこれデザインがいいですね、この新しいウォッチフェイスは。うん、あと何かな。
なんか
トランシーバー使ってみましたよ。
トランシーバー、なんかあれですか、通信できるってことですか。
あそう、ウォッチ OS5 の新しい機能で、そう、フェイスタイムの、あの連絡先に入ってる人とアプローチ持ってる人同士でトランシーバーみたいに、あのボタンを押しながら喋ると相手に声がいってみたいなのができる。
すげえ。あじゃあもうこれで例えばライブ会場の警備員とかこれでいけるってことですね。
そうそう、まさになんかそういう使い方かなと思ってて、
はいはい、
なんかあれってこうトランシーバー起動してなくても全然起動してない人にも送れるんですよ、声が。
で、はいはい、
なんかスピーカーがオンになってれば勝手にアプローチのスピーカーから音が出ちゃうんですよね。だから普段はオフにしてないと会議中とかは急に声かけられても困っちゃうんで、普段はトランシーバーオフにしてなきゃいけないんですけど、もうそういうイベントとかでもう絶対トランシーバー使うっていう状況であればもう常にオンにしとけば、わざわざあの話しかけるよう なんか連絡先選択とかしなくてもすぐ声かけられるんで、めっちゃ便利だと思いますね。ただ Wi-Fi がないと厳しいですけど。
ああそれは確かに、うん、めっちゃいいやん。もう買うしかないじゃないですか。
うん、心拍数のコンプリケーションとかもすごい、グラフで心拍数の上がり方が出たりとかしてますね、
はい
はい。なんか今自分の心拍数見てるんですけど、
はい、
寝起きからこのライブ始まってからすごい心拍数上がってますね。
やっぱ興奮してると。
興奮してますね。
興奮、しょうがない。興奮してますね。あれの方がいいんですか。40ミリ44ミリってあるじゃないですか。
あ40の方がいいと思います。44ミリはちょっとでかいような気がしますね。腕が太ければ。
いや細いですよ僕。
うん、本当に結構大柄な人じゃないと似合わないかもしれない、もしかしたら。
ちょっとでかすぎとかいう感じですね。
でも結構でかい時計流行ってるからどうなんだろうね、ちょっと分かんないけど、僕は40の方がいいと思います。
いや40でも全然あれでしょ、見えるでしょ。
いや見えますよ、
十分でしょ。
十分
42しよう。
なんかやっぱシリーズ3と比べて使ってて気持ちいいんですよね、めちゃめちゃ。
もう全然違う。
全然違いますよ。
いやもうこれはもうみんな買うんじゃないですか、うん、もうこれは
すげえ。今あの僕最近ニュースエクスプローラーっていう RSS リーダー使ってるんですけど、
はい、
今アプローチのアプリ入れてみて使ってみたらもう全然読めますね、ニュースが。
あもう、
うん、
来てます。
あやばこれ。これ全部読めるよ。だって
今つけながら見てるんですね。
見て見て、いやこれね本当にアップルウォッチ初代から知ってる人からするともう異常な速さなんですよ。まあ普通のことなんだけど、普通に iPhone 並みにサクサク動くっていうのはすごいですねこれ。
やばいなそれは。だって完全開やん、
うん、まずアプリのアイコンタップするともう起動しましたからね。今タップしますよ、タップ、はい、もう起動して、
はい、
で RSS の一覧が出てて、で一個ニュース記事タップするともう開いてもう全文読めるっていう、もう何言ってるか全然分かんないと思いますけど、うん、これアプローチ初代から使ってる人は多分、
はい、
異常な速さだと思うんですよね。
へえ。
いや本当にやっぱシリーズ4が初代ですね完全に、うん、
え、これってあとなんか保険とか入った方がいいですか？
あいやアプローチはいいんじゃない、だって落とさないでしょ。
まあ確かに保険いらんよって言っときますわ。
壁にぶつけて割るとかじゃなければ。まあ、7800円なんで、
まあいや、はい、まあいいや、
うん、僕はずっとウォッチは入ってないですよ保険。
あ、そうなんですね。
アップルケアね、うん、
確かにアップルケアを。いやこれいいな、これにしよう、これにしよう、もう決定、これにしますわ、
うん、
アップルウォッチスペースグレーアルミニウムケースとブラックスポーツバンド、これ
決まりですか？
はい、
おめでとうございます。
いやもう弟に送りましたリンクをこれで、はい決まり。
あの新しいウォッチフェイスに唯一対応し、僕が使ってるアプリで唯一対応してたのが、はい、オートスリープっていうアプリで、
はい、
あの寝るだけで睡眠の計測ができるっていう
やつですね。
それは新しいコンプリケーションに対応してて、進捗、睡眠の進捗度合いが出ますねちゃんと。
もうずっとつけてるってことですよね。
僕はもうお風呂の時以外はつけてますね。
お風呂も本当はこれ入っていいんでしょ？
お風呂入っていいし、あの、まあ、前回話しましたけどお風呂にスピーカー置いとくとすごいはかどりますし、なんかだからバッテリーずやっぱ3日ぐらい持った方がやっぱ本当は嬉しいですよね。
あ、今はもう1日で終わります？
今18時間ですね。
あ、そっか、
うん、
じゃあ1日か頑張っても2日っすね。
そうだね。
いやもう買います、ありがたいっす。
あとあれか、はい、iOS にも関わることだけどシリショートカットなんですよ。シリショートカット
ちょっとシリショートカットなんですよって言われても何が？
シリショートカットって知ってます？
いや知らないです。
シリあのワークフローの話をしたの覚えてますか？
はい、覚えてます、もちろんもちろん。
あれがあれってアップルが買収したアプリなんですけど元々、はい、それが今回 iOS12 でショートカットっていうアプリに変わって、でシリからその各ショートカットを呼べるようになったんですよね。
へえ。
でこのショートカットアプリ自体はほぼワークフローでしたね。あんまり変わってないような気がします。でも全部が Siri から呼べるんで、もう使い方が無限大なんですよね。
すごい。え、これって、はい、今ちょっと調べたんですけど iOS12 から、
うん、はい、
え、で、これ、え、で、これはあれなんですか、なんかインストールしないといけないんですか？
ショートカットっていうアプリをインストールしないと使えないです。
あ、そうなんですね、
うん、
やろう。
あのボタン一つであの奥さんに今から帰る何分ぐらいかかるっていうのを自動で送る機能を結構前に紹介したと思うんですけど、
はい、
それも Siri から呼べるようになったんですよ。
だから奥さんに連絡って言えばこうヒュッて、
そうあの自分の今の現在地から家までの距離を測って交通機関使うと何分かかるっていうのを自動で計算して奥さんに iMessage で今から帰ります30分かかりますって送るっていう機能ね。
へえ。
でそれが Siri で呼べるってことは何が起こるかっていうと、シリーズ4で腕を口元に持ってきて今から帰るって言えばもう奥さんにメッセージが送られるわけですよね。
確かに
最強でしょ。
確かに確かに最強でしょそうか。じゃあもうね、それしかもアップルウォッチでももちろんいけるから、 そうっすね、確かに最高っすね。
なんだろうね、あとはこのライブ配信とかも、
はい、
スラックでやり取りして日曜の10時って決めたら、まあ、ツイートすんのちょっとめんどくさいじゃないですか。
確かに。
だからシリでまずなんだライブ配信のツイートしてって言うと、シリが、ライブは何時ですかって聞いてきて、日曜の10時って答えるとそれでツイートしてくれたりとかするかもしれない。ちょっとできるか試してないけど。
いやでもまあそのレベルまではいけてるやつもあるってことですよね。
いけ、うん、てるやつもありますよ
っていうことですもんね。確かに。
普段のなんかルーチンでやってる仕事を登録しとけば、うん、シリがやってくれる世界が来てるんですよ。
確かに。いやでもやっぱこれってやっぱ iPhone で iPhone で、まあ、できるって言ってもいちいち iPhone をねこうしやるっていうのがめんどくさいから、うん、やっぱこれはやっぱ Apple Watch とのこの親和性ですよね。
いや本当に本当にそう。 Siri はやっぱ Apple Watch、 いやーすごいな。
確かに。いやもうこれはもう予約です。
ショートカット、うん、予約今予約してるんだね。もう
はいはいはい、ショートカット、
ショートカットね、やっぱちょっとパッと見敷居が高くて、
はいはい、
なんかこう職場の人も初めて使う人は何やったらいいか分かんないっていう人が多くて、結構その辺は今後のメンテツ広場とかブログのコンテンツになるかなとは思いますね。
いや来週までには僕あの届いてるんで Apple Watch、うん、ちょっと使ってみますよ。
なんか一個作ってみてくださいよ。
はい、作りますわ。
うん、まあ、プログラム書くみたいな感じなんでね。
まあそうですよね。組み合わせっていうか条件、うん、条件を指定していくってことでしょ、う
ん、条件分岐もループもできますから。
もう余裕やん、うん、もうね、
まあ、エンジニアの人は楽しいっすね絶対。
いやありがとうございます。本当に完全にみんな買う気になったんじゃないでしょうかこれは。
いやーシリーズ4やばいな。もう電車の中でずっと触ってるもん俺
シリーズ4。
うん、
マックスよりも
マックスよりもだね。このまず新しいウォッチフェイスをカスタマイズしてると日が暮れるんで本当に
もう興奮しすぎて。
できるからそう。
え、なんかあれなんですか、まあ、これは些細なことなんですけど、なんかアップルウォッチにフィルムとかつけてます？
つけてないです、
まあ、つけた方がいいです。いい
んじゃない、アップルウォッチはいいんじゃない、落とさないし
ですかね。
あの傷はつきますよね、ぶつけたりすると。
まあそれはもちろんですよね。
うん、
確かに確かに確かに。いやもうちょっとやばいな俺、綿棒さんのあれは性ではないけどなんか沼にはまっていってる気するな。沼に。
いやいいよ、もうアプローチははまっても。
アプローチはまっていいっすか。
うん、なんかもう自信を持って買った方がいいって言えるアプローチがやっと出たって感じなんで。
これやったら進めれる。
進められますね。
すか。
あれカレンダーって Google カレンダーですよね職場。
はい、 Google カレンダーです。
Apple Watch は純正の Apple のカレンダーに Google カレンダーの予定を同期しとくとすごい便利ですよ。 Apple Watch の予定が見れるんで。
あそうか、 Google カレンダーのやつは見れないんですね。 Google カレンダーのアプリのやつは
Google カレンダーのアプリなかったたような気がするんですよね。なんかあったけど、
はい、
すごい使いづらかったかどっちかですね。
他スラックとか見れるんですもんね。
スラックは一応見れますね、はい、ちょっとスラックまだ使い勝手試してないな。そういえば
スラックと正直そのカレンダーさえ見れれば僕の中ではまあまあ満足。あと LINE とかメッセンジャー無理なんでしたっけ。
Facebook メッセンジャー、
はい、
いけますよ。ちょっと今ねこのメッセージ系のアプリ一通り試してるんですけど、
はい、
めっちゃ早いですね。
完全に来てます。
あれこれこんな早い、これもしかしたらあれかな、今、はい、iPhone が機内モードになってるから、はい、オフラインだから早いとかそういう話かな。
あ、はいはい、
でもメッセージ普通に読み込めるから、あと Wi-Fi には繋がってるんで、
はい、
やっぱ早いですね。
来てますね。
早いってことだよね。
ということでしょう。
やばいこれ。
確かに
あとこれでスラックが軽かったら最高っすね。
確かに。 いやこれでしょう、正直そのメッセージ系のやつがその iPhone で、うん、見たら他のやつも見てしまうっていう僕は病気なんで、
はい、
分かるでしょ
う、うん、うん、その病気は治るかもしれないです。
あ、さすが名医、さすが名医
名医
名医や、
お任せください。
それ治るかもしれない。
タスク管理って何でやってます？自分の個人的なタスク。
え、もう個人的なタスクも僕ね全部ねもうカレンダーなんですよ。
あ、カレンダーなんだ。
もうカレンダーで押さえてこの日パッパッパって、だからもう最近だから仕事でももう全部カレンダーに入れてるんですよ、うん、自分で。
ああ、そうなんだ。仕事のタスクとかも、
タスクとかもカレンダー、
うん、あ、それいいっすね。でもね、だから周りからも何やってるか分かるし、
そう分かるし、しかもなんかもう なんかもうカレンダーでその時間を、うん、まあ、どっちかというとタスクっていうよりも僕時間で抑えるっていう感じなんで、
うんうんうん、
この時間このタスクなんで、うん、だから僕 あの話ちょっとそれますけど、
はい、
あの8時から11時まで、あ、20時から23時まで僕の、うん、飲み入れないっていうねタスクがあるんですよ。だから僕基本こう飲み入れない飲み入れない飲み入れないってなってるから誰にも誘われないっていう。
あ、会社の人からも見えるんだそれが。
そう、あ、そうです、僕も共有あの自分 あの会社の Google カレンダーでやるんで、で、うん、まあほんまにプライベートな遊びとか、うん、そういうのはあのまた別のアプリでしてますけど、もうほとんど基本はもう Google カレンダーで全部やってるんで、
いいですね。
でしょ、
まあ、Apple Watch に多分飲み入れないっていう予定が出てきますけどね。
そうですね、確かに、うん、いやもう出てきますよ。
なるほど。あ、でもそれはいいライフハックですね。
でしょ。え、でタスク管理どういうのがいいんですか、ちなみに。でも
タスク管理は多分ね、リマインダーが一番良くて、あのアップ、
ああ、もう純正のやつですね。
もうね、Siri で全部追加できるから。
そういうことか。あ、そうか、これこれこれ入れといてって、これこの、
うん、
このタスク入れといてって言ったら、
うん、いや本当に Siri は使った方がいいですよ。
使
せめて家では。
てかやっぱ Apple Watch でしょ。
うん、 Apple Watch で Siri で。そうだって俺 Siri 使うのほとんど Apple Watch ですもん。
でしょ。
Mac とか iPhone で使わないもんだって。
Siri イコールもう Apple Watch なんですよ。 Apple Watch イコール Siri なんですよ。
そう、本当にそれ
でしょ。
それすごい、めっちゃいいこと言ったんだけど今。
はい、いいこと言いました。
この腕を上げて、
はい、
Siri 起動するって、だからもうね、 Apple Watch が Siri なんですよ。で耳元にささやくんですよ、はい、そうするとやってくれるんですよ、はい、Siri が。
はい。興奮が、興奮は伝わりますよ、かなり。
ちょっとちょっと引いてるじゃん。
いやいやいやいや、僕は、いや僕は早くその熱に、早く熱を僕もそこに持ちたい。やっぱ見てないと、ね、見てないと多分全然ちゃうと思うんで、
うん、だからさ、トイレ入ってトイレットペーパーなくなりそうって分かるじゃん、
はい、やばいやばい、確かに
やばいってなったら、もう Siri に、
はい、
リマインダー追加してって言うと、買い物リストに追加してっていつも僕は言うんですけど、
はい、
そうすると何を追加しますかって言われるんで、トイレットペーパーって言えば、あとは買い物のリマインダーに入ってるわけですよ。
でしかも買い物のリマインダーまで入ってるのは、そのワークフローっていうかショートカットですよね。
ショートカットじゃないです。
はい、
リマインダーはもう Apple 純正のアプリなんで、 Siri が標準対応してます、ショートカット作らなくても。
え、でもなんか買い物のリマインダーに入るんですか、買い物のって。
うん、もうリマインダーの中にいろいろこうカテゴリー分けできるじゃん、リマインダーって
。あ、はいはいはい。
だから、いや俺持ってるのは仕事リマインダーと、やることリマインダーと、あの買い物リマインダーと、あとなんかそういうので分けてて、でちゃんとそのリマインダーのリストの名前を Siri が認識してて、言えば追加してくれますよ。仕事のリマインダーにこれ追加してって言えば仕事のリマインダーに入りますよ。
めっちゃええやん。
めっちゃいいんですよ。で、買い物リマインダーはあの iCloud のファミリー設定で奥さんも共有してるんで、
確かに
買い物するときに見て、あ、トイレットペーパーないんだなっていうのが分かって買ってきてくれるっていう。
最高やん。うわ、俺もうこれちょっと来週まで届くようにします。まあ、今日予約するんで。
あ、そんな早く届くんですか。
え、今週届かないんですか。 僕1週間アマゾンみたいな感覚で言ってるんですけど、もう売り切れてるんですか？
売り切れててもだって先週の時点で10月16日配送だったです、
ね、あもう絶対無理や
あそこはあのアップルスタッフパワーは使えないんですか？
いつ届くか教えてってまた、
うん、
確かにちょっとアップル、いやそうスタッフパワーはあるでしょうね、
なんかね1個ぐらいいけそうな気がしますけど、
うん、まあちょっとこれは買いということでちょっと僕も買わさせていただきますよ、う
ん、いやアップルウォッチだったな今回は。
やられました、
やられましたね
完全にマックスと思いきや、
なんかもうシリーズ4の感動がすごすぎてマックスすごいいいんだけど別にマックスなくてもよかったかなって感じになってるね
マックスクソ高いのに
マックスはまあマックスで、そのなんかマックス使い始めたらなんか iPad の欲しさが薄れてきててちょっとやばいなとは思ってるんだけど、
やばいなやっぱり。いや言うてでもまた iPad Pro 買ったらあれですよ、買ってよかったっすよ、もうこの 2,3 年で買って一番よかったっすよとか言ってんすよ。
いやでも iPad はその可能性あるねだってさ、だって俺今会社で使ってる Mac 含めて一番ウェブのレンダリング早いからね、
ページ
開く速度が、だって一番 iPad は快適なんだもん、まあ、ちょっと Mac が2015年の Mac だったり MacBook Air だったりするからまあしょうがないのかもしれないけど、てか会社の MacBook Air より高いからな iPad Pro。
あそうか、
そうそうそう、
確かに
そうなんですよ。
いやもうほんま、いやもうだからもうこれ毎回また話になりますけど、やっぱ iPad で全部作業できるんだったらいいなと思っても、重いっていうのは確かに重いんですよね、 Apple、うん、あれ Mac っていうか MacBook Pro、 重いっちゃ重いんですよね、
あ物理的な重さだよね、
はい、肩が痛くなるのよな。
まあ、あでも貫徹はエンジニアだから、は
い、エンジニアっす。
あれフロントをやってるんだっけ今？
いや僕どっちもやってますよ、フロントとバックエンド。
なんか SSH で Vim だけで作業とかできないんですか？
やったらあれでしょう、あの、ま、あれでできるんでしたっけ？
そう、あの iPad のターミナルアプリで全部できますよ
いやそれは無理や、
それは絶対Vim も使えるし、あの Tmax も使えるし何でもできますよ
いやでもほんま何でもできるようになればいいな、多分さすがに今のは無理な気するな。いや今の多分なんかローカルとかで開くってなったら多分えぐい処理とか起きてるんで、重いアプリ、その作ってる開発してるアプリ自体が重いんで、大きいからまだきつそうな気しますね。まあかけるっちゃかけるかもしれないですけど、
開発環境をローカルで起動してやってるんだか。
そうそう、あまあドッカーでやるんですけど、そうっす、そうっす、
まあそれは無理だねしばらく iPad では
でしょ、だまあまあでもそのレベルになればいいなっていうまあ、うん、感じですけど、まあまあまあこれは今回あれなんで、いやでも Apple Watch でしたね今回のまさかの目玉は。
でしたね、まあそれはもう買いでいいでしょ、
うん、買いでオキュラス売りますわ
アップルウォッチ、しかも結構シリーズ3売ったんですけど結構いい、2万6000円ぐらいで売れましたね。
なんぼで買ったんでしたっけ？4万くらいでしたっけ？
36,800円かな。
じゃあ1万くらいだけ下げて、
うん、
売っちゃいいじゃないですか。
シリーズ3よくよく見たら高いよね、45,800円って高いよね
シリーズ3ですか？4ですか？
4
4高いです。
シリーズ3 36,800円で、
確かに
4万5,000円って高いね。
いやでも時計にしたら安いっすよ。
まあね、まあね、なんかツイッターで見たけど結構銀行員とかってこう高級時計マウンティング戦争みたいなのある。
ああ、あれらしいですね。そこを
つ、そう、貫徹だっけ、なんかリツイートしてなんかそれがそこから抜けられるからめっちゃいいみたいな。
いや僕じゃない気するな、それなんかした覚えないです。あるかな、まあ、これかな、なんか
そういうツイートがあって、 まあ確かにって思って、だって高級時計マウンティング戦争ってもう5、6万の世界じゃないもんね。
いやもうそうですよ、100何万とか
でしょ。
いやなんか今いますもん、あの僕の会社のなんか外、前外資やって今こっちに移ってきたんですけど、その外資の時に、
うん、
なんかそのセールスでまんま売り上げたから、なんか自分にご褒美で100万くらいのロレックス買ったみたいな。みたいな。
それ欲しくて買ってんのかな。まあ、欲しいのか。
まあ欲しいのもあるけど、やっぱあれじゃないですか。まあ自分あのなんていうんですか、あれ見栄えじゃなくて見え張るみたいな感じのところもやっぱ強いと思いますよ。普通にいらないもん。100万やったらね。
うん、
もっとね iPad とか買えようと思って
まあ僕らからしたらね、
はい、カメラ買えようだよね、カメラ買えようって、
まあ、iMac Pro 買いますよね、そしたら、
まあ、なりますよねっていうレベルですよね。
そうか、なんかあれ iOS 12使ってますよね。
はい、僕、昨日、インストールしました。
あ、昨日か。
めっちゃ早くなってません？
あ、そうですか。
いや僕はい、なんか iPhone8 なんですけど、なんか起動とかがめっちゃ早くなってて、
あ8でも感じますかそれ。
感じます。
あ、そっか、
アプリの起動めっちゃ早いと思って。
いろいろ良くなってますよね、地味に
良くなってます。パフォーマンスかな、なんか書いてましたけどね、パフォーマンス良くなったみたいな書いてましたけど、
そうそう、なんかねもう6とかの人もすごい早くなったって言ってましたね、うん、iPhone6 の人、うん、
リファクタリングしまくったんやろな。
うーん、5S でもいけたんじゃない iOS12 なら。
いやいや無理ですよ、もうボロボロやったもん
パックリ割れてたからね。
そうそう、もうなんであんなんボロボロなってたやろっていうね。
あの通知まとまるやつとかもすごいいいし。
ああ、そうですね、アプリごとに、
うん、あと何ついたんだっけ、
あとなんか
iOS12 やっぱでもシリーショートカットかな。あとあれか、スクリーンタイムだっけ。
あ、スクリーンタイムや、スクリーンタイム設定した、しましたよ。1時から8時の間に、
うん、
なんかこう起動しないみたいなしたら、いやでもやっぱちょっとそれ以降見てしまう時あるんですけど、うん、そこで解除してしまいましたわ
あんま使わないじゃんやっぱり。
負けた、
うん、まあこれはなんかある意味もうこう企業側の意思表示みたいなとこあるからね、こういうちゃんとあなたの健康を気にしてますよっていう。
あ、まあまあそうですよね、意思
表示、うん、ポーズだけな気はしますけど。
確かに、
あ、いいっすね。でもこんな感じですかね、アップルに関しては。
ありがとうございます、本当に頑張ろう。
何分撮りました？1時間か、
うん、
ちょっと1個だけ
いいですよ、なんかプラスで
マウスの話していいですか。
あ、いいですよいいですよ全然。
あ、ごめんちょっと待って、マウスの前に一個 iOS12 でめっちゃ変わったことが一個あって。
何ですか。
iPad のローの読み込みがめっちゃ早い
ちょっと分かんないんですけど
iPad に SD カードリーダー挿して、はい、SD カードから写真読み込む。
読みますよね、はいはい。
あ、完結やってます？それ
やってますよ、 iPhone でやってますよ僕。
あれ今ローって撮ってるんだっけ、カメラで。
ローは撮ってないと思います。
あ、
撮
ってないですね。そっか、あのね iOS11 までそのローで撮った写真をこう読み込むと、あれ SD カード挿すとさプレビューが出るじゃん、画像
のサムネ
イルがいっぱい出て、あれの読み込みがめっちゃ遅かったの。
はいはい。
でも12になったらもう
爆速。
いや本当に写真やる人はもう iOS12 やばいと思いますね。
感動。何言っても言ってくれるから爆速感動、完全の感動
ホーム返しですけどそれだけが言いたかった。
じゃあもうカメラやってる人はもう速攻 iOS12 にぜひしてくださいと。
そうですね。で
マウス
ね、これ多分結構気になってる人いると思うんですよ。マウスの今画像出しますね。ロジクールの、縦型のマウスが出たんですよ。
うんうん。
まあ貫徹マウス使わない派だから。
僕使わないですね。もうできる限り削ぎ落としたい派なんで。
でもトラックパッド疲れませんか？大丈夫？
いやもう完全になりましたけど、いやまだ分かんないですよ。いやもしかしたら買うかもしれないですよ、綿棒さんのせいで。
今画面に出てるはずなんですけど、これ
出ました、
ロジクールのエルゴノミクスマウスで、あの普通のマウスみたいに、なんていうか
違うっすよね、あの普通のイメージの
ボタンが上向いてなくて横向いてるんですよね。
はいはい、
これがめっちゃいいです。
来てます、
これは最高です。
え、あの前のゲームのやつ何でしたっけ、ゲームマウス、
G300S。
あ、そうです。それと比べてどうですか。
僕はこっちがメインになりましたね。もう、
もうあれは首
首
特にどういうところがいいんですか。形なんかね変わってますけど、
これ57度傾いてて、このマウス、
はいはいはい、
でこの人の腕ってこの57度の角度でマウス使う状態が一番自然な、形なんですよね。筋肉とか腱とかこう骨とかを考慮すると、マウスを普通のマウスを使ってる状態ってもう腕がかなりねじ曲がってる状態で使ってて、長時間、
あ、実は負荷かけてると、
負荷かかってて、でそれが全部首とか肩とかに腰とかに影響してるらしくて、それが57度傾けてこの形にしたことによって、
はい、
もう本当のありのままの自然の腕の状態でマウスが使えると、僕これ実はこれまだ発売されてあんまり経ってないんですけど、僕あのちょっと仕事の関係でもう1ヶ月今日使ってて、
もらったでしたっけ、もらった、
そうですね、提供していただいて、
きた、
これはねちょっと僕マウスは厳しいつもりでいたんですけど、もうめっちゃいいですねこのマウス。全然疲れないっていうか、まあ、疲れないのか、なんかねすごい気持ちよくて使ってて、軽いんですよこれ、でかいんだけど、
え、重そうに見えますよね、
めっちゃ軽い、もうモックアップ触ってるみたいな感じで、超軽くて、
はい、
でスルスル動くから、だからね今使い方としてはもう手首を机に当てて、でも指先だけで転がすような使い方で全然使えるんですよ。
いいですね。
うん、で、あのこのシルバーのところにボタンあるでしょ、
はい、
そこがジェスチャーのボタンになってて、これを押しながらあの上にスワイプしたりとか右にスワイプすると、あのデスクトップの切り替えとかも、Mac で使っても全然遜色ない感じですね、トラックパッドと比べても。
前のやつだとショートカットキーをめちゃめちゃ割り振れてたじゃないですか。
そうですね、 G300S はあのボタンが9個かなついてるので、それ一つ一つに割り当てますね。
でもこれは無理ですよね、
う
ん、
そう、そのジェスチャーしないといけないですね
自分。ああ、そういうことか、設定して、まあ、
そうそう、だその分ちょっとなんか速度は落ちるというか、まあ、その分の手間はありますけど、でもそれ考えてもやっぱ腕の疲れは全然違いますし、長時間使ってても苦じゃないですね。
いいですね、
これはすごいおすすめです。1万円ぐらいしますけど、
ワイヤレス、
そう、ワイヤレスなんだけど、一応 USB でつなぐこともできて、あとあのワイヤレスだけどあの USB のドングルが必要なやつそれにも対応してて、 Bluetooth 嫌いな人とかは
つなげながら
つなげられるし、そうそう、ケーブルでもつなげられるし、3種類ですねだからつなげ方は。
これ毎日持ち歩いてるんですか。
ちょっとね今まだ会社でしか使ってなくて、ちょっと家用に買ってもいいかなぐらいの
レベルですね。あ、もう勢いで、
同じぐらいの価格帯のあの MX Master 2S っていう同じロジクールのマウス使ってるんですけど、それでポッドキャスト編集してるとね、もう肩めっちゃ凝るんですよ。
はいはい、
で腱鞘炎見たくなってい
や、すいません、ほんま、すいません、ありがとうございます。
そういうつもりはなかったんですけど、
だからこれそういうつもりでしたね。
いやまあちょっとこれだけおすすめしようかなと思って。
いや、ありがとうございます。これに関するブログあるんじゃないですか、綿棒さん。
ブログはないです。
まだないんですね。まあ、また
まだっていうか、まあそうですね、ギズモードにあの何か
レビューがあるから、
レビューがあったんでそれ見ていただければ大体僕の言いたいことは伝わるかなと思います。
確かに、はい、そうですね。じゃあまあぜひ皆さんもちょっとこれ考えてみてくださいよ、はい、まあ今記事を出てますけど、これじゃないわ、
ちょっと待ってね、だんだんマックが重くなってきたな。この iPad でライブ配信できたらいいな。
もうこれやったら変わりでしょ、もう、うん、あれあか売るんじゃないですか、 MacBook、
うん、iPad だけでできたらね、もういらないよね Mac 家には。
いやないでしょ、これか、うん、手を添えるだけのマウス、
ね、うん、
これはぜひ、
そうですね、これ見ていただければ。じゃあそんな感じですかね今日は。
いやでも今日は Apple Watch でしたね。
Apple Watch はやばいって。
もう一回 あの名言もらっていいですか。
やっぱりアプローチはシリーズ4から始まってますね。
いやでもこれはほんまに買いでしょ。ちょっと俺もレビューしますわ、頑張って。ちょっともういや16届くとかやったらもうちょっと最悪やな、もうちょっと今買わんでやな。まあいいや、
あれじゃないですか、ナイキモデル買うっていう選択肢もありますよ。ナイキモデルは発売日違うんで、ね、まだ出てないんじゃないかな。
ナイキモデルってあれがバンドが違うんでしたっけ。
バンドとあとナイキモデルにしかないウォッチフェイスがあります。
なんでこれどう違うんですか。ナイキモデルでもいいねんな別に。確かに
どう違うんですかって、だからバンドがついてくるのと、あの、はい、穴がいっぱい開いたバンドがついてくるのと、あとナイキのあの文字盤のデザインが入ってるってだけです。それ以外は全部一緒。
でも価格一緒でしょ。
価格一緒だっけ、う
ん、一緒な気がしますね。ちょっと確かにそれもちょっと考えながらやってみますわ。ありがとうございます、
ね、どうせ遅れるんだったらナイキモデル買った方が、文字盤1個追加されるだけだからね。
確かに、
まあなんか人気ありそうだから早く予約しないといけないと思いますけど。
ありがとうございます。え、はい、多分、え、待って、ナイキモデルの 40mm が 45,800円、税別
一緒じゃないですか。
でしょ、
うん。発売日いつなってます？
今これなんか購入ってやればいいんですか？購入で、うんうん、あ、見せた。これで GPS モデルのバッグに追加？バッグに追加？あ、やっぱお届け予定日ほんまや。うわ。
いつなってる？
10月21や。
10月11？
21、21。最悪だわ。はい、21です。10月21。
まあそこは。俺を人柱にしたところが出てますね完全に。
いやいや、でもいいです、でもいいです。
まあ確実なあの確証を持って買いたかったってことですよね。
まあ確証を持って、いやでもそれくらい言うんやったらもう買うしかないでしょ。
やっぱウォッチはシリを使いこなせるかどうかですね、やっぱり。
そこが勝負、
そこが勝負、全然体験が違いますから。
10月21日や、泣きそうや。いやでもまあしゃあない、確かに人柱にしてしまったもんな。
まあウォッチはあのサイクルが遅いんで、来年また同じ時期に出るとは限らないから、
はい、
ゆっくり買えばいいんじゃないですかね。
確かに頑張ります。
はい、
ありがとうございます。
人とかは来てないかな、特に。大丈夫かな。はい、じゃあいいですかね、このぐらいで。
はい、ではじゃあ、今日も聞いていただきありがとうございました。メンテスラは毎週、今月は、月曜日ののみの、長期配信となります。ツイッターのアカウントありますんで、ぜひ、そちらの方でメンテスラバって調べて、フォローと、リツイートなどよろしくお願いします。あと iTunes で聞いている方は星をつけて感想を書いていただくと嬉しいんで、そちらの方もよろしくお願いします。あとそれだけでしたっけ。 あと YouTube か、YouTube で、収録土日どちらか朝に配信してるんで、まあ夜の時もあるんですけど、まあそれ分かるためにチャンネル登録お願いします。
お願いします。
じゃあもうね、もうちょっと Apple Watch もう今日で多分買う人いっぱいになると思うんですけど、ちょっとね、まあ気長に待ちましょうと、買ってない人は。
そうですね、てかすごいよね、 Apple Watch の方が売れている感じしますよね。
ああ、肌感、まあ、
在庫が少なかったのか、うん、だって iPhone は iPhone も10月になってんのかな。でも Watch の方が先になくなりましたよ。
マジか、
先週の時点で。そうそう、
人柱にしてしまったから。まあまあまあまあ、
うん、 まあ、来年はもう発売日に買いましょうね。
来年はは
い
まあまあ いや来年は買うでしょうね。いやもうアプローチ手に入れたってことはそれは売るってことやから。
そうでしょ、
はい、ということなんで、じゃあ皆さん、じゃあぜひ来週も聞いてください。ではさよなら
さよなら。